国斎藤のプロレスのことをお聞きの皆さん、こんにちは。いつもサイバーファイトでお世話になってます高木三四郎です。来たる6月12日埼玉スーパーアリーナでサイバーファイトが社運をかけてお送りするビッグイベント、サイバーファイトフェスティバル2022が行われます。ぜひプゴトリスナーの皆さんもお誘い合わせの上、会場で、そしてレッスルニバスでこのお祭りを楽しんでください。最後に国斎藤さん、今度はポッドキャストの対談オファーお待ちしてます。高木三四郎でした。
インターネットでお世話になってます国斎藤です。国斎藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斎藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斎藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャストソファーです。はい、ということで国斎藤のプロレスのこと、現在サイバーファイトフェス強化月間でございます。本日のテーマは新日本プロレスのプレビューなんですけれども、そんなのは関係なしで CM ガンガン入れさせていただいております。会場もしくはレッスルユニバースで、サイバーファイトフェス一緒に楽しもうぜってことで、本日は新日本プロレスのビッグマッチプレビューです。ドミニオンのこといきたいと思います。はい、正直ですね、マッチメイクには結構言いたいことがいろいろあるんですけれども、もう決まったもんしのごの言ってもしょうがないですからね。はい、悪い癖です。余計なことは言わないようにしながら、簡潔に、はい、ドミニオンのプレビューをしていきたいなというふうに思います。早速いくよ。第1試合、天山博之、マスターワト、田口隆介 VS アーロンヘナーレ、フランシスコアキラ、 TJP です。この試合は田口ワト組に、アキラ TJP が挑戦する、ジュニアタッグの挑戦が決まっておりますので、その前哨戦ですね。いや、もうやれよドミニオンでって話なんですけど、あ、言っちゃった文句言っちゃったよ。はい、まあその前哨戦をね、第1試合でやるということです。まあ、某団体と違いまして、当該選手間での直接決着はまあまあほぼないと思いますが、ヘナーレが入ってね、それから、なんだわかんねえや、本体の方には天山が入ってということで、まあまあバランスいい感じになってますね。はい、 TJP がレギュラー参戦的な感じで新日本でコンスタントに見られるようになるとちょっと嬉しいですね。この中でアキラよりもちょっと嬉しいかもしれないっていうところかな。はい、タイトルマッチどうなることやらというのを占う一戦になると思います。第2試合、武士内藤哲也、高橋ロム VS エースオースティン、エルファンタズモ石森大治。いやー、これはちょっと楽しみですね。こちらも、石森と高橋ロムの、IWGP ジュニアヘビー級選手権がこの後の後楽園で絆ロードかなで組まれてます。ドミニオンでやれよって話なんですけど、やんないんですね。まあ、じゃあドミニオンのアンダーがいいか後楽園のメインがいいかって言われたら、後楽園のメインだわな。やっぱりメインイベントでやれるってことを考えると、一個前のジュニアタッグもそうですけど、変にねこうボリュームの多いマッチメイクの中にボコッと埋もれちゃうぐらいだったらこっちの方がいいっていうのは、まあ意外とこれナイス判断なのかもしれないなんてちょっと思ったりしました。で、石森とねヒロムの方にちょっと注目が行きがちなんですけれども、内藤哲也が一応久々の、マット登場、復帰でいいのかな一応、それからエースオースティンのバレットクラブ入り、さらにはエルファンタズモの G1 出場なんてのもちらついてますので、非常にいろんなテーマがある第2試合なんじゃないでしょうか。そこまで詰め込んでこないとは思いますけどね、第2なんで。はい、いろいろ楽しみな試合です。次、第3試合、ヤノトール VS ドクギャローズえ何、タンガロはドクギャローズだったのかな、これよくわかんねえな。はい、ギャローズの久しぶりのシングルマッチでーすでーすとか言って第4試合、ネバー無差別級6人タッグ選手権、チャンピオン翔、高橋裕次郎、キングオブダークネス、イービル、 4度目の防衛戦です、対するはザクセバジュニア、エルデスペラード、金丸義信、なんかあったんでしょうかこの方たちには。よくわからんのですが、ネバール無差別6人タッグに関しては、もう1チームですね、首を狙ってる人たちがいますね。誰やろう、ストロングハーツです。ストハーが、新日本ストハーというかグレーとかが新日本プロレスと、提携というか、仲良くしだしましたので、さらには、グレートの 7.1 の、1周年記念興行ですね、東京ドームシティホールで行われる1周年記念興行にもこの、チャンピオンチームの3人プラスディック統合っていうのは、まあ事実上このチャンピオンチームディック統合も入ってるみたいなもんですけど、がグレートに参戦することが決まってますので、ベルト落として来られてもね、どの面下げてきたんじゃいってなりますから、これはチャンピオンチーム防衛期待じゃないですか。たとえあのフェイバリットのザックがいようがですね、別にいらんだろうネバー無差別6人タッグなんかねえと思うんですけど、はい、ということです。まあザックがねちょっとしょうがない、この流れの中に埋もれてしまってるのがまたちょっとあれですけどね、もうずっと主役張らせとけやって思います。はい。そういやザックといえば
新日本プロレス、新日本なんだっけ、ストロングスタイル、なんだっけゲーム名なんつんだっけ、あれ新日 SS ですよ、新日 SS、 新日 SS やってるんですけど、ザックのフェスゲンゲットしましてですね、あれです、長岡のニュージャパンカップ優勝したザックの長岡の試合ばっかり、知らない方に言っておきましょう。新日 SS ですね、試合シーンになると、まあ技が出るんですね。お互いの技の応酬があるんですけど、その技、例えばザックセイバージュニアの、なんだろう、リストロックとかね、棚橋宏のエルボーとか出ると、まあ、試合の中での映像が出るんですね。で対戦相手と必ずしもやってる時じゃなくて、もう固定なんですよ、誰と相手が誰であろうが、例えば、高木棚橋戦の映像を使うとかねいう感じになってるんですけど、このフェス限定の選手はその時を切り抜いてきてるので、例えば、ちょっと一番最初はなんだ、王冠がフェス限になるんですかね、ちょっと分かんねえな、大会と結びついてたのは多分オスプレイ、サクラジェネシスでイブシに勝ったオスプレイとかね、が一番取っかかりだと思うんですけど、その試合その時の画像しか使わないんですね。まあ、なんでひたすらイブシがやられ続けてるオスプレイみたいな感じなんですけど、それのザックバージョン、ザックの長岡バージョン、長岡でニュージャパンカップ初優勝した時のバージョンなので、あのひたすら棚橋がボコられてるんですけども、いやあの試合良かったからね、面白かったからね。でまだあのお客さん全員ザックについてきてない時だったから、逆にちょっと燃えたというか、よく見たらその試合映像の向こう側に俺がちょっと映ってるような、映ってないようなぐらいの感じなので、はい、それを手に入れたので、なんとやったっつって、課金はちょっとしましたけどそんなにね重課金しないで済んだんでちょっとほっとしてます、はい、ということで、まあそんなザックで楽しんでるわけなんですけれども、ネバー6人タグはいらんやろということで、ハウスオブトーチャー防衛決定。第5試合 IWGP タッグ選手権、チャンピオンジェイソン・エンズ・バットラック・ファレー初防衛戦、相手はグレート・オーカン・ジェフ・コブです。一応レビューもしたはずなのに、このエリア51のお二方がですね、ベルトを体感していることは全く頭に入っていませんでした。気がついたらオーカン・コブがベルトを落としているというところだったんですけれども気がついたらね、もう流しで見てる証拠やな。はい、確か 3A かなんかで落としたんだっけ。やばいっすね、もうね、ただでさえね、もうあの廊下で新しい記憶が昔のことは覚えてるけどさ、ボケ老人ってね地方省の人って、昔のことは覚えてる、うちのおばあちゃんもそうだったわ昔のことはよう話すんだけど、あの飯食ったの覚えてないっていう飯はまだかねって、本当に言うんだって笑っちゃいかん、大変なんだから本当にね、本当大変だった、多感な時期にね ばあちゃんがボケちゃったんで、在宅でばあちゃんがボケちゃったんで、俺ね反抗期やってる暇なかったんですよいい子だな、ほんとな、そんなこと言ってちゃダメだなとかね、いやここで俺がよ勝手なこと言ってちゃダメだなみたいなそんな時期を過ごしてたので、無事反抗期は、そんな鋭い反抗期を迎えずにね、はい、来てますよ何の話してんだっつって、ということで、IWGP タッグ選手権なんですけれども、これどうでしょうね、 AEW のフォービドゥンドアとつながるんでしょうか。ここはまあつながるんであればコブオカンが取るべきかな。 AEW のダイナマイトで本日かなりお話が動きました。フォービドゥンドアへのこう足踏みというかね、してたのか一気にこう歩が進んだ感じで、多分向こうのタッグチャンピオンには OG オープンが挑戦します。これもしかしたらですよ、ユナイテッドエンパイアベルト総取りみたいな感じになる可能性もあるので、ちょっとそこにベットしたいと思いますね。ジェコブ・オカン、はい、にベットしたいです。さあ次、第6試合 AEW 暫定世界王座進出者決定戦ということで、棚橋が行くと思いきやですね、棚橋 CM パンクになると思いきや、 CM パンクが、怪我で欠場、本当かよ、で、流れて向こうで、AW はランキング制なので、コンテンダー、トップコンテンダーのジョン・モクスリーと、それに対するバトルロイヤルをやって勝ち上がった人が、王座決定戦に進出すると。でその決定戦、これネタバレですよ、気をつけてください。モクスリーがバトルロイヤルを勝ち上がったカイロ・ライリーと、試合をしまして勝利しましたということで、フォービドゥンドアのメインイベントはまあまあジョン・モクスリーに決定と、ああいうことになりまして、じゃあ日本からは誰が行くんやということで、この棚橋となぜかいきなりポットでの後藤弘樹大抜擢ですね。いやーこれは来ましたよ。でね、フォービドゥンドア AW 世界王座戦となったら、まあ棚橋対モクスリーなんでしょって思うじゃないですか。甘いな、ほんとな。外国人選手はね、特に AEW の選手は知ってるわけです。何を知ってるか、後藤弘樹の上げチンぶりを知ってるわけです。皆さんも覚えているでしょう、 G1 クライマックスファイナル、ケニーオメガ対後藤弘樹を、あの時の後藤弘樹、文句のつけようありませんね、負けたということ以外。あれ以上の仕事をする人は新日本プロレスにいないと思われ、ということで、この上げっぷりをですね、ケニーオメガから聞きつけて、え何、後藤弘樹ってよく知らないけど、っていうか後藤弘樹の名前海外レスラーからほとんど出ることないですからねあれなんですけど、なんかちょっとすげー上げてくれるらしいから、じゃあちょっと後藤にしとくみたいなっていう話がきっと出てるので、これ後藤です、この試合、間違いない。で向こうですごいいい試合して散ってきますよ、後藤弘樹は仕事するなーつって。まあ後藤弘樹ジョン・モクスリーといえば G1 クライマックスでね、横浜分隊でやってるんですよね。しかも意外とあっさり後藤が普通に勝つって聞きました、意外とあっさり普通に後藤が勝ちました。そうなんです。なのでこの試合、後藤弘樹に対するジョン・モクスリーのリベンジマッチもあります。棚橋ジョン・モクスリー、確かにビッグカードですよ。だけどさ、なんかこんなセカンドプラン、サードプランみたいなところでやる試合じゃないでしょね。お互いこうね、お話をこうガーッとガッチリ組んでさ、上げて上げて上げてやりまくればいいんじゃないのね。ということで、とりあえずやんなきゃいけない試合は後藤に任せとけね、AEW の G は後藤の G ですから、はい、頑張ってもらいましょう。 あ、だから後藤にベットですよ、この試合がね。はい、第7試合 KOPW2022 争奪戦、保持者高木慎吾 VS チャレンジャー太一はいろいろございまして、投票の結果、10分時間制限高木式、10分無制限ピンフォールマッチに決定しましたと思われます。はい、もうこれね、何が素晴らしいって、試合時間10分って決まってるのが素晴らしいっすよね。10分の中で戦って決着がつく、というまた新しいね、前回の30カウント50カウントマッチも面白かったんですけど、これね、高木と太一だからこそなおさら面白くなるんじゃねって思いますよね。前回があっただけに、カウント1だって油断して明け渡せないしね、そういう意味では非常に面白い試合になると思います。はい、まあちょっとこの試合予想とかなんだかとかっていうのはあれなんですけど、俺しばらく太一にね持ち場を与えてほしいなとも思うので、まあ、別に高木でダメじゃないんですけど、30カウントと10分無制限ピンフォールマッチやったらもう高木大丈夫っしょ。はい、ということで太一の勝ちにベットしちゃうよって感じでございます。はい、では続きまして第8試合ですね。こっからはだいぶ力入ってきますね。ネバー無差別級選手権、チャンピオンタマトンガ、初防衛戦の相手はチャレンジャーザ・マシンガンカール・アンダーソン。いや、これはね結構激アツですね。この試合はちょっと力こもりますね。なんか日が経つにつれてですよ、特にこの2人、まあ、別になんか因縁深まったわけでも全然何でもないです。とにかくセットされた時から特にお話的には動いてないんですけど、いや、やるとなったらね、いろいろあるわな。この試合は本当に新日本プロレスの道場に住み込んで、ね、新弟子と同じような感じで頑張り続けた2人がですよ、時期がずれてたとはいえ敵と味方に完全に分かれて試合をするということで、いや、歩んできた道は一緒、まあ、本体からバレットクラブに入ったという流れまでは一緒なんですけど、それから本体に戻ったタマトンガと外行ってから戻ってきてもバレットクラブなカール・アンダーソン。まあ、愛され外人枠っていうのは団体にやはり一つかなと思うので、そういう意味ではね、この二人は並び立たない二人だったんですよ、結果。そしてタマトンガ今そのポジションに戻って、しかもベビーフェイスとしてスーパー輝いてます。ほんとね、近年のベビーフェイスターン、日本で行われたベビーフェイスターンではちょっと覚えがないですね。最高のものなんじゃないでしょうか。はい、そんなタマちゃんと、マシンガンが試合をするので、これはね、次の試合オスプレイいるし、その次の試合岡田 J いるけども、食うぐらいのつもりでね、やってほしいですね。やっぱネバーにはそれが許されるからみたいなシャンプーの CM みたいになってますけれども、ここはね、ぜひともタマトンガガンスタンでザ・マシンガンを、ガンスタンの元祖をですね、ちょっと葬ってほしいななんていう風にちょっと思っちゃったりしてますよ。唯一この試合だけはすごく強い思い入れがあるかなというとこですね。はい、試合として楽しみな試合は1個前の KOPW もそうだし、第2試合とかね、それからメインイベントも当然楽しみですなんですけれども、なんかこう熱い気持ちで見れるのはこの試合かななんていうふうに思ってます。正直グニサイとこの 6.12 に関しては、小島さとし VS 塩崎豪が、ドミニオンの全てを上回っているんですけれども、まあ、この試合だけはちょっと並び立つぐらいの試合になってます。おい、そんなかよって感じですけどね。いや、だってさ、
ちょっと掘り下げたらそうなるでしょ、これ。習いでか。本当にね。はい。ぜひ、ベイビーフェイス、たまとんが頑張ってほしいと思います。次、第9試合、IWGP US ヘビー級選手権 3A マッチです。チャンピオン、ロックハード。ロックハードって、インゴらしいですね。ちょっとジュースさん下ネタちょっとということで、チャンピオンジュースロビンソンの初防衛戦の相手は、全然チャンピオンチャレンジャー真田と、なぜか US ヘビー欲しいのウィル・オスプレイです。はい、まあ一応ねオスプレイが挑戦するきっかけも描かれてはいますけれども、いらなくねっていう感じですね。はい、やはり新生ジュース・ロビンソンに関しての注目が一番高まるかなと。ここさ、まあ、真田ファンはともかくですよ。真田ファン以外の人で、うわ、真田勝てとか、オスプレイファン以外の人で、これオスプレイ勝たなきゃみたいなのないっしょ。どう考えてもジュースじゃないですか、見たいのは。ね。ほんとね、ジュースに関しては、トニストと結婚したということで本当おめでとうございますと、クソクソ二つ我にありですよ本当にね。はい、ただトニストの幸せを考えたらジュース・ロビンソンの幸せはトニストの幸せなのかなって、はい、と思ったらちょっとやっぱり防衛してほしいなって思いました。以上これどうすんでしょうね。ここにも誰か挑戦してくんのかなっつってね。ケンタが試合できるよみたいなこともツイートしてますから、この IWGP US ヘビー級のベルトっていうのはケンタのものらしいので、もしかしたらね、ケンタ食っかもね。だそうするとジュース防衛しちゃダメだな、これ。あ、困った困った。どうするどうするということで、メインイベント第10試合 IWGP 世界ヘビー級選手権チャンピオン岡田和親 VS チャレンジャー J ホワイトです。なんといってもおっかないのは50周年記念補正が入った岡田和親、50周年バフが乗った岡田和親というのは強い強すぎますなので、これに対してですよ、ために貯めてきた J ホワイトが勝てるのかというところはありますね。岡田と J ホワイトの試合は非常に面白い試合になります。現代 NJPW 最高峰の試合といっても過言ではないのではないかと思っておるんですが、個人的にはただそれもですね J が勝った場合に限る自分勝手ですね。まあそんなもんだファンなんてね、はい、岡田が勝つ J ホワイトの試合なんかね別にどうでもいいんですよ。 J が強い強い岡田にね勝つ試合が見たいんですよ。買ってくれ。海の向こうでは AW ではなんと、ハングマンページが実はねちょっとフォビドゥンドア、俺まあメイン流れ的にメインにふさわしいカードっていう意味では岡田ページがいいのかななんて思ってたんですよ。そしたら CM パンク取っちゃうわ、棚橋が行くわみたいな、ね、なんだよそれみたいな感じだったんですけど、なんかIWGP ヘビーに挑戦するって言いつつその向こう側の岡田までね言っちゃってね、いや岡田防衛するかどうか分かんないじゃんみたいなところもありつつなんですけど、いやどちらにせよちょっと岡田ページは見たいっすよね。今のページとね今の岡田っていうのすごく見たいし絶対すげえ試合になるじゃん。でそこにねアダムコールが割って入ったりして、ね、J が取るでしょみたいな、だから俺がやるよみたいなね、でもいいのそれはそれでみたいなところもありつつ、もうおそらくフォビドゥンドアでは岡田ページか岡田アダムコールか J ページか、あJ アダムコールかですね。ちょっと気づいちゃった、 J ハングマン見たいっすね、ああとかすごく見たいんだが、だってどうせ棚橋モクスリーやるただモクスリー後藤前提でプレビューしといてなんですけど、どうせ棚橋モクスリーやるんでしょメインで、だったらセミで J ページでいいじゃん。 J ページってやったことあるもんね、なんかど田舎でやった記憶があるな、なんでそんなとこでやるんだよと思った記憶があるんですけど気のせいか。 なんかそういう案件が多すぎてごっちゃになってる可能性もあるので、もしかしたら違うかもしれない、うん、とまあそんな感じなので、まあとにかく国斉藤的にはね、逆に国斉藤バフでそんなバフねえけど、J ホワイト勝てっていう感じですね。これ予想じゃないよね、もう勝ってくれって。どうせメインなんねえしね。なんか岡田はほら、これオブザーバーとかでちょっと言われてたじゃないですか、なんかフォビデンドア出る出ない AW との合同興行あんま岡田乗り気になってないみたいな、ね、ちょっと行かないかもしれない、しかもなんか嫁さん案件で行かないかもしれないみたいな話も出てたじゃないですか、出てたじゃないですかって。プゴトリスナーでも知ってる人 2,3 人しかいなそうだけど、ね、でも追ってる人はね知ってるよねこの話ね、はい、そんな話が出てたので、まあでもなんかなんとかなりそうじゃん、出産も被んなそうだしね、はい、ということで岡田が勝つと思った上で J 勝てでいきたいと思います。いやーマジ頑張ってほしいな、はい。そしてこの試合もさることながらですよ、こんだけ新日本プロレスの人たちが、AEW のね本日のダイナマイトに顔出してるわけです。ヘナーレやらオスプレイやら、ね、棚橋だってちょっと前言ってたし、ちょっとつらかせやっつってね、ちょっと来てもいいんじゃない AEW の方々、どこで出てくるか知らんけど来てもいいんじゃないですか、はいと思います。いやそういう意味ではね、新日本プロレス分厚さを感じさせられますよ、こうやって見てると。続きのお話も壮大だし、この後に控えてるものもね、それから興行単独としたってすげえじゃないですか。ちょっとマッチメイクはヘボいっちゃヘボいんですけどまだ言うかっつってね、はい、全然ゲドーイズジーニアスじゃないっつってね、あのゲドーイズジーニアスを生み出したあの我が友アンドリューもね、本当新日本は終わってんなっつって酔っ払ってたのかな、めちゃめちゃ怒りのラインが飛んできてですね、ちょっとうまくその怒りに対してどう返事したらいいか分かんなかったんですけど、ってアンドリューこれ聞いてる？最近なんか日本語の勉強してるらしいので、ね、聞いてるらしいですよアンドリュー君はね、はい、聞いてたらね、はい、あそうだったんだと思ってくれりゃいいよってな感じで、ドミニオン新日本プロレスが送るですよ、レッスルキングダムに次ぐビッグマッチです。すげえ試合、すげえストーリーの動き、世界を股にかけたストーリーの動きが見られると思いますので、こちらもお楽しみにという感じでございます。とはいえ国際とそれから並びにプロレスのことはですね、今週はサイバーファイトフェス猛プッシュですから、ドミニオンは、まあ、現地生で行く方はまあいいですよ、大阪の人はね、まあ、行ってください。それから遠征行く人、まあ、その辺行ってください、好きなんだから、そんなことやっちゃうぐらい好きなんだから行けばいいじゃない。なんだけどそうじゃない人はとりあえずワールドで後で見ればいいから、ね、プロレス見るならレッスルユニバースですよ。本当に見どころ増えたよこの前の後楽園2連戦のおかげで、すごいことになってるからね、ノアノアっていうかお課金がすごいことになってるから、本当お課金とメインだけ見るだけでもいいんじゃないかな、はい、そのぐらい、盛り上がっておりますので、サイバーファイトフェスも見てちょてな感じで終わっときますか、はい、国際とのプロレスのこと誰に聞いてんだっつってね、国際とのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションアソリンです、意見感想やご質問などありましたらお台箱もしくはハッシュタグプゴトでツイートの方よろしくお願いします、それから毒のプゴトスタンド FM 月額300円でやっております。今週末はおそらくサイバーファイトフェスのことになると思いますけれども、こちらあのみんなでワイのワイのヤイのヤイのやりながら、プレビューしたり、しますので、はい、それからあの例のねところから情報が飛んできたらそちらも即時あのお伝えしたいと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで今日はこの辺でおしまいでございます。ありがとうございました。